おはようございます。5月に入りました。連休の最中でありますが、使わされた人もまた入ってきてくださっている人もいらっしゃることを本当に嬉しく思います。出席から先々週から連続してギデオンについて、今日はサムソンでありますが、その人物から御言葉を学ぼうとしております。昔のサムソンとデリラというこのアメリカ映画がありました。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。その内容は実に魅力的な神の器、怪力サムソンの奇想天外な恋愛物語だったんじゃないかと思いますね。またその最後は悲劇的な最後でありました。まあ、ドラマティックな映画に作り上げられたんだと思いますね。当時イスラエルは強力なペリシテの連合国、今日のペリシテというのはパレスチナの方ですね。その侵略を受けまして、その支配下にあって大変うめき苦しんでおりました。民は神様に祈り叫び訴えたわけであります。その時神様はペリシテの支配からイスラエルを解放する新しい指導者、これが獅子でありましたが、この新しい獅子を起こされました。それが怪力を持つサムソンでありますね。サムソンは20年間獅子としての働きをなしました。皆さんもこの詩篇のサムソンの物語を読みながら、何かこう疑問、不思議なことを感じられたことではないかと思うんですが、それはどういうことかと申しますとですね、サムソンというのは決してですね、立派な人じゃなかったということですよね。私たちは聖書に出てくる神様に用いられて活躍した人というのはみんな立派な人、できれば完全な人であってほしいし、良い人であってほしいと思うんですが、現実はね、そうではないのでありますね。聖書は事実を事実のまま書くという、そういう手法を用いて、書き記されている、そういう書物でありますが、このサムソンという人はですね、神の人と呼ばれるのは程遠い人であったことが分かってまいりますね。どうしてこのような人物を神様が用いるのかと、まあ、そういうふうに感じることであります。映画のタイトルもこのサムソンとデリラということでありますけれども、特にサムソンの女性関係は奇想天外で自由奔放であります。神様から与えられた怪力という特別な賜物も実にわがままな用い方をしているように思いますね。私たちはこういうサムソンの物語を通して、神様という方は非常に忍耐深い方なんだなということをまず覚えますね。神が選ばれ建てられた器がどういうものでありましょうとも、神様は忍耐を持ってそのものを導こうとしていらっしゃる、住もうとしていらっしゃる、そういうことがだんだん分かってまいりますね。このようなサムソンという人物が新約聖書のヘブ人の手紙の中では、ダビデ、サムエル、預言者たちと並んで信仰の勇士に加えられている。これもまた驚くべきことであります。神様はどんな人間でも大きな愛を持って包み、その愛がちを許し、新しくし、そして立て上げてくださる。本当にある満ちたお方であることを、私たちはこのサムソンを通しても知られるわけでありますね。神様はそのような取り扱いを私たちにもしてくださるお方でありますね。今日いくつかのことをこのサムソンの特徴を捉えながらですね、私たちに対するメッセージとして今日ここに書いてあります。その第一のことはですね、このサムソンとしては神様の御霊を備えたナジル人であったということでありますね。彼の前半の生涯はその並外れた怪力もとして、まさに怖いものなし自由気ままな生き方をいたしました。そして彼はその驚くべき力で敵のペリシテ人を圧倒してイスラエルを解放したのでありますね。聖書の中に彼の怪力をもって行った武勇伝が記されております。テムナというところの畑で一頭の若い獅子が サムソンに飛びかかってまいりました。しかしサムソンは余裕しゃくしゃく、まるで小ヤギを引き裂くようにその獅子を捕らえて引き裂いてしまったという、まあ、そんなことが書いてありますね。敵に手足を縛られてもですね、その綱をですね、火のついた甘い糸のように一瞬で解き起こしてしまう。そんな力を発揮しました。また悪漢は生新しいロバの顎骨で力の限りですね、イスラエルの敵ペリシテ人を打ち続けたという。そして1000人の死体の山を築いたというね、まあ、びっくり仰天するような活躍をいたします。彼のとんでもない、とても人間だと思えない恐るべき怪力、その力には秘密があったと書いてありますね。この物語の中に何度も一つの言葉が繰り返されております。それは何かと申しますと、主の霊が激しくサムソンの上に下った。主の霊が望んだというこの言葉なんですね。神様の御霊に満たされることがこの彼の力の秘密だったということが外に明らかにされているんですね。神の霊が望んで、その霊によって特別な賜物、カリスマが彼に与えられます。力ですね。サムソンの前とんでもない、それは怪力、力でありました。彼はこれを用いて活躍するわけであります。また彼は生まれながらも神のナジル人であるということでありますが、まあ、ナジル人というのはですね、聞き慣れない名前かもしれませんけども、これは神様に成立され、神様に捧げられたものという意味なんですね。イスラエルの民の中で、このナジル人の存在というものは、特別な霊的なインパクトを人々に与えたようであります。ナジル人はですね、神様に捧げられた人であり、特別な使命に召された人でありますから、生活そのものを記憶いたします。ブドウ酒や恋酒一切飲みません。汚れないように身を守ります。死体に近づくことなどいたしません。そして特徴はですね、頭にカミソリを当てることをしないということなんですね。散髪しないと。ですから、長い髪をこう蓄えていた。これがナジル人のすぐ見た、その時に分かる特徴でありますね。長髪の彼らを見るときに、イスラエルの民は、この民族が神様が選ばれた特別な使命を持った民なんだということをですね、このナジル人を通して彼らは再認識したということなんですね。サムソンは母の胎内にいる時から神へのナジル人であったわけでありますが、まあ私たちがよく知っている新約時代のナジル人ってのは誰でしょうか。それはあのバプテスマのヨハネでありましたね。天使ガブリエルが父ザカリアに語った言葉は予言の言葉でありますが、彼はやがて生まれるその子はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされて、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせますというですね、その働き、召しをですね、告げたことであります。サムソンもバプテスマのヨハネもこの世から聖別されて、神様の霊に満たされて、神様の使命のために特別な賜物が与えられて、驚くべき働きをした人たちなんですね。しかし私たちが覚えておくことは、ナジル人のナジル人ってのはね、誰か、聖書の中で最大のナジル人とは誰か、皆さんこれはね、イエス様ですよ。イエスキリストこそですね、最大のナジル人だということです。人として生まれられたイエス様は、父なる神の御心を行うこと以外に何一つ願うこともない方であったということですね。それによって人としてイエス様は人間性を持って生まれてくださったわけでありますが、その人間性がある、その人間性の中に含まれた可能性というものを、その極みまでもイエス様は発揮されたか。どうぞイエス様は神様だったからあんなに生活ができたんだ、あのわけができたんだ、そうじゃないんですよ。イエス様は人間性を帯びて、もちろん神であられたけど、人間性を帯びて生まれてこられた。その人間性をいつも生きられたお方でありますね。人として生きられた。 そしてその人間性の可能性、人間の中にある可能性というものをイエス様は最大限発揮されたお方なんだという、こういう見方を私たちはすべきだと思います。